こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ローラン・ボーニッシュのブーケレッスンニューエディションフレンチスタイルの花束、基礎とバリエーションはフランスのフローリスト、ローラン・ボーニッシュによる実践的なブーケ製作書である。パリの公立フローリスト養成学校で培われた理論を背景に、フレンチスタイルの花束を基本形から応用、季節の主題へと段階的に紹介する、吸盤に内容を造補した新版で、花束作りに重要な技術とともに、端材の形、色、香り、葉の扱いを統合して一つの印象を作る考え方を扱う。中心となるのはブーケ論、ブーケモザイク、ブーケストリクチュエなどの基本スタイルと、それらを発展させた定番テーマ別の作例である豊富なプロセス写真と完成写真を持ち、完成形だけを鑑賞する本ではなく、植物の組み合わせを読み取りながら手を動かすための教本として構成されている。初学者には基礎の道筋を、経験者には配色と構成を見直す視点を与える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、4つの基本スタイルを花束の型として身につける本書の骨格は、フレンチスタイルブーケの基本を複数の型として整理する点にある。目次で示されるブーケ論、ブーケモザイク、ブーケストリクチュエなどは単なる名称の暗記ではなく、花の配置、輪郭、密度、視線の流れを考えるための基準になる。例えば丸い印象を重視する構成では、全体の均整を保ちながら花材の表情に差をつける必要がある。一方、構造性を意識する構成では、茎や線的な植物、花の高低差がデザインの骨組みとして働く。こうした違いを先に理解すれば、手元の花材をただ束ねるのではなく、目指す形に応じて役割を選べるようになる。本書はフレンチスタイルを曖昧な雰囲気や装飾性として扱わず、再現可能な制作原理へと落とし込む。花束制作に慣れていない読者にとっては、何を基準に花を加え、どこで止めるべきかを判断する足場になる。経験者にとっても、自己流で混ざりがちな構成意図を整理し、作品ごとの輪郭を明確にする助けとなる。次に、花の姿、形、香り、色彩を別々でなく一体として扱う。本書が重視するのは花の色合わせだけではない。出版社紹介でも、花の姿、香り、色彩を生かすことが明示されており、ブーケを視覚的な配色見本以上のものとして捉えている。色が調和していても、花の大きさ、咲き方、質感、茎の動きが揃いすぎれば、花束は平板になりやすい。反対に、異なる要素を無秩序に混ぜれば、華やかでも焦点を失う。本書の作例を読む意義は、花材同士の差異を対立ではなく相乗効果へ変える考え方に触れられる点にある。深みのある色と鮮やかな色、面を作る花と軽さを出す花、花と葉の立体感を関係づけることで、シックでありながら生気のある印象が生まれる。香りもまた、写真だけでは伝わりにくいが、贈る花束や季節感を設計する要素である。したがって読者は、見栄えの良い端材を個別に選ぶのでなく、完成時にどの感覚が前面に出るかを考えるようになる。これは、限られた端材でも説得力ある花束を組むための実用的な視点である。さらに、定番のブーケを通じて、基礎から用途別の応用へ進む、基本形の次に置かれる定番と応用の章は、技法を用途と表現へ接続する役割を担う。目次には、田園的な趣を持つブーケシャンペート、束ねた茎や自然な存在感を生かすブーケボット、婚礼を意識したブーケボットマリエなどが挙げられている。ここで重要なのは、同じ花束という形式でも求められる印象と構成の優先順位が変わることである。自然な如の花のような軽やかさを表現したい場合と、贈答や婚礼にふさわしいまとまりを作る場合では、花材の選び方、輪郭の整えか、密度の扱いは同一ではない。本書は、伝統的なフレンチスタイルを出発点にしながら、形を固定的な規則としてではなく、目的に応じて変装できる基盤として提示する。この段階を学ぶことで、読者は、この花を使うならどんな束ね方かだけでなく、どんな場面のためにどの印象を設計するのかと考えられる。技術書としての価値は、見本を模倣して終えるのでなく、定番の形式から応用判断を導ける構成にある。そして、季節とテーマを花材の羅列ではなく情景の構成に変える点別ブーケの章では、春のブーケ、春の空気を束ねるブーケ、イースターの鳥の巣を題材にしたブーケなどが扱われる。ここでの季節性は、旬の花を入れることだけを意味しない。植物の軽さや水厳しさ、色の明度、枝や葉の動きといった要素を通じ、見る人が特定の季節や情景を感じるように構成することが中心となる。例えば、春を表す際、花材を角に詰め込めば、繊細な空気感より装飾の強さが前に出る可能性がある。逆に、余白、茎の線、葉の立体感を適切に使えば、花束の外側へ広がる空間までデザインの一部にできる。鳥の巣という主題も、単なる形の模倣ではなく、素材感や包み込むような構造を考える契機になる。 本書はこうした作例によってテーマを説明的に再現するのではなく、植物固有の形態を利用して示唆する方法を伝える季節の花を扱う読者にとって、毎回異なる入荷や手持ちの素材に対応しながら統一した印象を作るための発想源となる。最後に、プロセス写真が完成写真だけでは見えない手順と判断を補う本書には30例のブーケが掲載され、豊富なプロセス写真と完成写真によって制作を示す花の本では完成作の美しさが大きな魅力になる一方、それだけではどの順序で花を持ち、どの時点で全体のバランスを確認し、どのように形を保つのかが読み取りにくい。本書が実用書として機能するのは過程を視覚的に終える構成にある。読者の感想でも写真がコマ送りのように理解しやすいという評価が見られる。これは初心者にとって文章だけでは把握しにくい手の位置や端材の重なりを補う利点がある。また中級者には自分が普段省略している確認工程や花を加える順番を検討する材料になる。もっとも写真通りの花材を常に揃えられるとは限らない。そのため本書は完全な再現のためだけでなく、各工程で何が形を支え、何が色や動きを加えているかを観察して活用するのが望ましい。視覚資料の美しさと手順の明瞭さを結びつけていることがこの本の学習上の強みである。結論として、本書はフレンチスタイルの花束を基礎から学びたい人、花屋やフラワーデザインの学習で束ね方の選択肢を増やしたい人、そして花材の色形質感をより意識的に組み合わせたい経験者に適している。初学者は基本スタイルとプロセス写真を手がかりに完成形を支える構成を段階的に理解できる。すでに制作経験がある読者は色合わせを中心に考えがちな習慣から一歩進み、輪郭空間、葉の働き、用途や季節に応じた印象の設計を見直せるだろう。類書にも花束の作り方や華やかな作品集は多いが、本書の特徴はパリのフローリスト教育の理論を背景に基本形、定番の応用、テーマ別表現を一冊の連続した学習過程として配置している点にある。さらに、ローラン・ボーニッシュの色彩感覚を示す完成写真と実践へ移すための過程写真が並ぶため、完細性と共則性が分離していない端材を同じように揃えられなくても、各作例における役割と関係性を観察すれば季節や入手可能な植物に合わせて応用できる。美しい見本を集めた本にとどまらず、花束を構成する判断力を育てる実用的な参考書として位置づけられる。ご支援いただける場合はローラン・ボーニッシュポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。